ラジオドラマベジタブルキングエピソード1ベジタブルキングの目覚め。彼にとって自分が王であることなど火を見るよりも明らかなことでした。同じ荷台に相席する名もなき雑多な野菜どもの水気のない貧相な外観が肉肉しく傲慢にわがままボディをより一層輝かせるというものです。思い返せば牛糞で湿った腐葉土に埋没し、上下左右へ髭を伸ばし放題の姿は、さながらギリシャ神話の魔獣、メデューサのようであった。自由を謳歌できたあの時代、彼の思い通りにならぬことなど何一つありませんでした。まず彼は、そのしなやかな毛根を巧みに使って鬱陶しい近所の作物たちを次々に締め殺してしまいました。また、寵愛するミツバチの A 子に色目を使った芋の B は特殊な力でもって途中から引きずり出され、たちまちカラスの餌食にされてしまったといいます。そんな様子でしたから、この一帯で彼に立ち向かう者が現れようなどとは誰にも考えられないことでした。しかし彼は先立って途中から引っこ抜かれ荷馬車に積み込まれてしまったのです。彼は居心地が悪そうに寝返りを打ちました。途中と違い自身の重みが一点に集まる氷のように冷たい荷台の上で彼の白い柔肌は棒で疲れるように痛むのでした。
今今式はあのじじい、ばば、それからあの年葉もいかぬ木娘よ。無論あの憎たらしい打犬、ドラ猫、ドブネズミのサンバカトリオへの恨みも必ずや晴らしておかねばならぬ。この私を引きずり出したということは死の覚悟を持って臨んだのであろう。ならば望み通りぶち殺してやるまでよ。
そうつぶやくと彼はいかにも力を込めて荷台から踊り出すと、勢いそのまま、血のように湿った満月の照らす、ブナ原生林の闇へと消えていきました。続く。
スランチェー。
謎の物語が、なんか。
あら、何なんですかね。
なんか、あれ、たまにやるらしいっすよ。2分ぐらいの。
そうなんだ。
ラジオドラマ。
ラジオ小説。
ラジオ童話？
いや、童話？
何なんだろう、あれ。
いや、ラジオ小説じゃない。
ちょっとまだジャンルがわからないね。
はい。なんかちょっと不穏な感じで。
やべえやついたな。
はい。なんかね、どんな展開になっていくのか、これからね、わかりませんけど。
白い柔肌をなんかむき出しにされた。
白い柔肌がね、なんかかわいそうでしたね。ちょっと
荷
馬車にあげられて。
でも随分、あれだったよ、なんかこう。サイコパスなやつだったけど、
いや、まあ野菜らしいですけどね、なんか
題名がねベジタブルキングって言ってましたから、
一体どういう話なのか
果たして
野菜の王とは一体何なのか、
うん、そもそも2話はあるのか、
うん、確かに連続なのかどうかもよくわかんない
どうか分かってないけど、
続くって最後言ってましたけどね。
確かに
続くっていうことはまあ一応続くつもりではあるんじゃないですか。ただまあつもりではあってもね、続かないものっていうのは世の中にたくさんありますからね。
じゃあ作者の方に、
はい、
期待しましょう。
そうですね、はい。今日ないのですか、うん、ちなみに。
私は前にもお話ししたですね、フェーダーバイツァーっていうあの発酵途中のワイン、
うん、あ、なるほどね。
で、渡るは、
うん、私ね、
同じく発酵途中のワインだね。
発酵途中か分かんないけどね、自作の赤ワイン飲んでますね。
おー、さっきついに
さっき冷蔵庫でついに
取れた、うん、開封式を
開封した。
色は
色はね、くすんだ
そうだね、くすんだ。
あの果汁グミ100を水に溶かしたみたいな。
なあ、なるほどね。ちょっと紫がかってるね、赤っていうよりは。
そうそう、全然澄んでないね。
うん、濁ってるね、濁ってますね、完全に。味はどう、匂いは。
匂いはまあブドウジュースの匂い、
なんかいちごジャムみたいな匂いするね、
う
ん、
まあ、あ、でもいちごジャムの匂いって聞くとまあまあ良さそうだな、割とその、
うん、ちょっといい表現、でもキャンディー感がある。
キャンディー感あるよね、
うん、
いやでも確かに甘いっすね、甘めで。うん、なんか飲む、
飲んでみて。
なんかね、やっぱブドウジュースの味って感じするね、なんかどうしてもちょっと酸味が
というか、なんかこう
ついてるけど、
ブドウとアルコールが完全になんか分離してない。
そう、ブドウジュースになんかアルコールなぜか入れたみたいな、
うん、なんかつ日本酒とか飲んでるみたいな。
あ、失敗だなこれ失敗だ、
うん、ちょっとこれ成功とは言えない味はしてるね、これちょっと。
お世辞にもうまいワインができたとかは言えないっす
わ人には出せないね。
いやこれね、まあなんだろう、赤ぶどうのジュースで選んだのが失敗だったのかな。やっぱまだ白ワイン作る方がいいのかな、ジュースからだったら。
なんかそのどうなんだろう、
やっぱさ、まず赤ワインってあの果皮と一緒にさ少し入れて、
うんうんうん、
ちょっと
単に
渋みも入れたりとかいろいろあるプロセスをこれジュースから作ったんで、ジュースに砂糖と足して。
でもジュースワイン用のジュースだったんでしょ。
うん、違う、
ワインブドウのジュースじゃなくて普通のブドウのジュース。
うん、まあ、うん、ただのなんか紫色したブドウジュースって書いてあるやつ買ってた。
なるほどね、
うん、でそれに一応なんか糖度高い方がいいかなって勝手に思ったんで、うん、ちょっと砂糖足すじゃないですか、
うん、
であとはアマゾンで買ったワイン酵母を足して2週間ぐらい放置してて、まずそしたらポコポコポコポコなんかシュワシュワいってるから、一応アルコールはねできましたよ、
うん、いやアルコールはむちゃくちゃ
感じる。むちゃくちゃあるとか結構度数高いんじゃない、
う
ん、
ちょっと私も待って何たぐらいだけど、ね、頭もうすでにちょっと痛い
ん
だけど、
これね多分ね、あのなんでかっていうと砂糖足したんで、
うん、
結構アルコール度数高いんですよ。
結構ね来てるよこれ
で。あとこのワイン酵母ね、あれなの、あのポートワインの酵母、
うんうん、
なんか安かったから買ったの、うん、ポートワインの酵母だから結構アルコール耐性強いかもしれないその結構。
あ、そういうこと。
んだ、違うかな、関係ないか。ポートワインって
酵母でそんなに。
あ、そうそう、なんかワインとかの酵母がそもそもアルコール耐性があって、
うんうん、
だから高いアルコールでもまだ活動できますよっていう。で
だけどなんか、じゃあまだこれ結構生きてるの、
これ。いやで多分今これ止まってるんで、もうこれ以上、うん、これ甘いじゃん、
うん、
これ以上もう甘さが減らないのは、
うん、
もう酵母がこれ以上のアルコールに耐えられなくて活動やめてるっていうか死んでんのかな、うん、死んじゃったのかもしれないけど、あのだからちょっと残糖がこう多すぎちゃったんですね、
うん
うん、だから砂糖入れなくてよかったのかもしれない。
この量飲み切ったら明日結構辛いと思うよ、
これ。あ、むちゃくちゃもうなんか頭痛くな
る。あ、頭痛いもん、私も結構頭痛が起きそう
だな、もうこれあの
いやなんか今までビールも作ったじゃん、うん、例えばお酒だったらね、
ビールはね、
ビールはさ今まで3回2回3回くらい作った
じゃん、うん、3回作ったけど全部
その一応全部そこそこまあまあ美味しくできたじゃない。
まあそりゃそうですよ、だからビールはだってキットだもん。
これはさちょっと失敗と言っていいぐらい。
いやこれはもう完全に失敗ダサくまあでもいい経験でしたけどね。
いやだから今年はさちょっとそのなんつうの、せっかく育てたブドウでさやるのちょっと失敗しちゃったから、来年こそはさ、
うん、
もう一度またブドウこのね育ててやってみようよ。
いやそうだよね、いや、まあ、来年もちろんまた再チャレンジするけど、うん、なんかちょっとそのやり方変えないとっていうか、一応ちゃんと勉強しないと、
これちょっとビンさんに行って修行した方がいいね。
ダメだな、なんか何がダメだ、もうもはや何がダメなのか、多分ダメなポイント多すぎて、
うん、
あのちょっとやそっとじゃ改善しない気がするこれ。
いやね、もうねワインはね飲む側に徹した方がいいと思うな、
うん、いやまあまあね、
もううちらほら、
うん、
やっぱこうジンとかさ、
うん、
ウイスキー好きだしさ、
うん、
そっちに走ってもいいんじゃない次は。
ああ、そうなんか作るの方がってこと、うん、作るならジンとか、
うん、
まあね蒸留酒でもね、蒸留も自分でするとき結構難しくて、一つは絶対気をつけなきゃいけないのはさ、あの メタノール、
うんうんうん、
最初に出てくるじゃん、
うん、
エタノールが飲める方だよね、絵が、
うん、
で目がダメなので、
うん、
メタノールが最初にほとばしってきて、そっちを捨てなきゃいけないじゃないあれ、
うん、
捨てないで知らないで飲むとよく聞くじゃん、なんか地下室で蒸留したお酒
死ぬ人、ね、
飲んでてどんどんなんかみんな失明しちゃうみたいな、うん、よくニュースとかたまにありますけど、あのそういうのもあるんで、蒸留する時も結構知識を一応勉強してやんないと危ないですよ、うん、
じゃあ
しかも蒸留はライセンスがいるんで基本的に、
一応でもこっちではできるよね、
いや一応あれもねライセンスがいる、
あヨーロッパでも
蒸留はね、うん、あのうん、ドイツでもそうだし、あのスコットランドでも蒸留はあのお金かけてなんか申請しないといけない、
へえ、そっか、そうそう、じゃあでも家で、じゃあ本当に家で作ってる人たちはもう本当免許もなく、まあ免許あるかもしれないけどって感じ、
いや家で作ってる人たちも、まあ、まあ言ってバレないからっていう人もいっぱいいると思うけど、原理的には法律的にはまあでも安いよ、確か200ユーロとか払えば
なんかでき、あ、何お金で解決できる系の話なの、
なんか確かそんな感じだった、調べたらね200ユーロくらいで申請できて、そしたら家で蒸留していいみたいな、
あそういうこと、なんか講習を受けるとか
じゃなくて、なんかそこまで安全のためにとかそういう感じではなかった気がする、全部全ては税金のためだから、
なるほどね、
お酒関連は、
まあ、うん、じゃあとりあえずうちらはビールにしといた方がいいんじゃない、
まあね、だビール
はビールのこう精度を上げてさ、
あのキットが今のとこあって、そのキットでやってるから楽なんだよね、うん、なんとなくその自分で全部やってみたいっていう欲出しちゃったらこの様です、
いやでもほら、うん、1回でさ美味しいのなんてできるわけないじゃん、しかもこのプランターのブドウを失敗して買ったスーパーのブドウジュースで、
はい、うん、
とりあえず作ってみたでしょ、
そうね、
むしろちょっとアルコールの味するぐらいでいいじゃない、
いやまあ確かにアルコールがうまくできたってだけで喜ばしいことです、う
ん、まずはさ
一応酒だからね、
乾杯よ、
料理酒にはなるよ、ね、
うん、
だからなんかあの
確か
ボロネーゼとか作るときこれからあのこれ使うから
結構甘いよでもそれ、
あじゃああのあれビーフシチューの種にするわ、
あなるほど、
ね、ちょっとこう甘い
お肉柔らかくなるだろうしね、そうそうそう、
うん、ボロネーゼでもいいと思う、いや甘いから、
どうかな、その加減を甘いと思うし、ちょっとアルコールが強すぎるから結構飛ばさないと、
いやもうアルコールは飛びましたよすぐ、
うん、
大丈夫、
なんか加糖の部分がすっごい残りそう、
うん、だからちょっとなんかボロネーゼ食うたびに頭痛するかもしれないなんかボロ翌日なんかすげえ頭痛がするなみたいな、はい、
まあね、まあいろいろいいじゃない、失敗したりさ、
そうね、今までいろいろ作ってきたじゃないですか私たちはいろんな失敗がね、
いや本当だよ、
ありましたけど、
何失敗したかな、
いやまず我々の
豆腐
道がまずあったじゃないですか、
うん、
あれ失敗の連続あった、マジで
豆腐はね、いや難しいよね非常に、
いや
豆腐むずい、まあ、まずそのうちら本当にさ、なんか圧力鍋とかあれば、まあ、もうあと工程も楽だったと思うんだけど、まずマジ大豆をさ煮てさ、
うん、
柔らかくしてさ煮詰めてさ、
うん、
フードプロセッサーにかけてさ、
うん、
だのなんだのの作業も大変だし、豆腐で、まあそこを省いてさ豆乳からやろうって手もあるけど、
うん、いやまあ豆乳からやるのが一番いいんだけど楽だから、
うん、
豆乳を作るのがむちゃくちゃ大変なんだよ
ね、そうなんだよね、
もう想像を絶する大変
さ、そうやるとおからとかもできるし、なんか副産物的には良かったよ、
なんつうのあれ 75% ぐらいおからで、たった 25% が豆乳の部分になって、
そうなんだよね、
そっからさらに若干目減りした部分が豆腐になって、もう大量のおからとほんの一握りの豆腐ができるっていう、
いやだからさ豆腐普通に食べてるたじゃん日本とかで、なんかさパックとかスーパーで売ってるのとかさ50円とか売ってるやつとかもあるじゃん、ね、安いと、うん、だから苦労よあれすごいよね、まあ、今機械でやってる部分もあるんだろうけどさすごい手間だよね、うん、
いや豆腐はあれすごい
っ
す、
びっくりしたわ、
あれ何がやばかったかってさ、あの煮詰めるじゃない、ふいご、
うんうん、
あのだからまずフードプロセッサーでぐちゃぐちゃにするじゃんか、
あとね、
あとにその熱するじゃん、ポコポコポコポコって、うんうん、 コポコポ熱するときにその膨張率がさ想像絶しててなんかこんぐらいの余白鍋にあればいけるだろうと思ってたら全然いけない、もう開始5分ぐらいでいけなさそうな雰囲気になってきて、
結構さなんか寸胴鍋持ってたんだよね当時ね、結構大きい鍋でやったんだけど、そうそう、まあその大この例えばなんつうの100〜500g の大豆でどれぐらいできるかの想定があんまできなかったから、うん、とりあえず全部でやってみたらまあすごい量できちゃった、
ね、
びっくりしたね、
なんかあのでっかい鍋にさ
沸騰したもん、
ね、最初はまあまあ余裕あってね、うん、ちょっと沸騰してきたらもうすぐですもうなんだろう
懐かしい、ね、
で収集つかなくなってさ、うん、うちらのキッチンさらにあのガスコンロじゃなくてさ、うん、あのなんつうのヒーター
はいはい、電気のね、
そう電気のクッカーでさ、
あれなんか線でのね、
消しても
コイル式ってや
つ、あそうそう消してもまだめっちゃ熱いじゃん、
うんうん、
けわわわ消せ消せって言って消してもまあ熱いから、
あのさ海外あるあるなのコイル式ってのは何なんだろうね、
うん、まあ日本でもあるんじゃないですか、
うん、なんか最近でもあと電気じゃない普通のなんかコイルのああいうさ線が通ってるのあんまないんじゃないかな日本は、
そうなんだ、
うん、
もう電熱線むき出しみたいなやつでしょ、
うんうん、
そうね、あれでだからあのリアクションタイムなんかレスポンスタイムが遅すぎるじゃん、あれ冷めないじゃん、なんかだからもうどんどんもうモコモコしてきたのがもコモコしすぎて近寄れなくてなんかどんどん滝のようにさ
もうふいごがなんか
キッチン中にさ
どうしていいかわかんない、
もう倍に膨れ上がった
床とかにもボハボハ出てきてね、
うん、絨毯のように迫ってきてで近寄れなくなってでさらにふいごが増えてみたいな、
あれ以来ちゃんと見張るようになったもんね、ちゃんと見張って、でもちゃんと見張るのはいいんだけど、うん、マジで何時間もかかるから。
いやー、大変
で、相当。
そう。で、そのできた熱々のさ、モコモコの冬をこの布でこしてさ、熱々のうちに布でこうこして出てきた液が要するに豆乳じゃん。うん、
そしたら。
熱すぎんだよ、あのまずさ。
あの絞るやつ、
ね。絞る役がさ、
もう、
やけど不可避だから、あれ。マジで。
あれどうやったらいいんだろうってぐらいだったよね。
うん。で正解がよくわかんないじゃん、
うん、
でもなんか熱いうちに絞ってくださいとかってさ、うん、豆腐の作り方みたいなググったらもう必ずやっぱ熱い時に絞らなきゃダメだみたいなこと書いてあるから、うん、OK やるかって言ってやったらもうね、どうしました、
虫がねですね、甘いフェーダーバイツァに入って
甘いからね我々のワインは今日は、は
い、生きてるこの子取れました、はい、すいません、
そうね、ハエとかも酔っ払うのかな、
確かにちょっと入れといてみればよかったかな、
酔っ払いそうだよね、
酔いそうだよね、
アルコール
酔うっていうのはどこの神経がどうなってどうなるんだろう、
まあいろいろな影響ありそうだけど、まあ、運動系がなんかちょっとフラフラしてやられてたらなんか酔ってんなって分かりそうじゃない、
うん、
まあ
でも肝臓に入っだから巡るんだもんね、血液がこうどんどんこうね、
うん、
アルコールが
でも確かにアルコールを解毒するんですよね、まずね、うん、肝臓で人間だったら
虫には肝臓は
肝臓わかんない、
分解
肝臓わかんない
ね、
知りません私
わかりませんちょっと
あの
ちょっと科学者でしょあなた
私の科学者の友達に今度聞いてみるわ、
うん、
あのいっぱい虫に詳しい人いっぱいいるんで、
はい、ちょっと聞いてみて、
うん、明日聞いてみる、
明日
あったら、
うんうん、じゃあちょっとその回答は後日ね、
分かった、
うん、まあ、いい確かにね、
うん、何の話だったっけ、
何の話だっけ、豆腐の話、まあいいや、そうそう、まあいろいろ作ったよねって話だよね、まあ豆腐はぶっちゃけスコットランド時代によく作ってて、
うん、
でドイツ来てからは結構そのアジアスーパーに豆腐が普通に売ってるから、
そうなんですよ、
全然作らなくなってきちゃったけど、
ね、
最近、
うん、
であともう一個がそのスコットランド自体はさその豆乳から作ることも多かったんだけど、
うん、
でうまく作れたんだよね、
あそうそうそう、
豆乳のにがりね、そうそうそう、そもそも豆乳のその成分の
にがりをどう調達したかっていうのがまたね、
あ違う違う、なんかさ豆乳自体のさ
あ豆乳、そうそうですね、あ
のなんつーの、その
豆乳も何でもいいわけじゃなくて、
うん、
タンパク質の含有量が一定以上ないとうまく豆腐にならないっていうのを、まあ、突き止めまして、
それがでもドイツ来てから分かったんだよね、なんで
そうそう
ドイツで買う豆乳で全然固まらなかったんだよ ね、
固まらなかった、ね、
いくらにがりを入れてもにがり成分を入れても固まらなくて、
うん、
なんでやってなって ったらそういうことだったんだよね。
そう、
なんかたまたまだったのかな。だからたまたまスコットランド時代に買ってた豆乳はさ、ベストマッチしてたのかな。うん、
まあその基本的に成分無調整で、うん、特に味付けも何もないやつでってなると、まあ、基本はとある程度タンパク質高いはずなんだけど、その飲みやすくされてるとかで、飲みやすいやつ多分サラサラでちょっと低いんじゃない、その値が。
なんかさ、ドイツ来てさ、まあ、いいのはさ、結構ある結構いろんなブランドがある、
うん、
例えば豆乳でもかなり10種類ぐらいのブランドがあるのがいいなって思うんだけど、いいなって思う反面さ、やたらにそのなんつうの味の幅っていうの、
うん、
一口に豆乳って言ってもさ、もう薄いのからさ、
うん、
濃いのまであってさ、
うん、
一見するといまいちなんつうの、ただ豆乳って書いてるだけでさ、
いや
ー黄熱ツッカーかミッドツッカーぐらいの、うん、その砂糖入ってるか入ってないかぐらいの表記しかなくてさ、
そうなんだよ、ね、こいつら一体何が違うんだ、
買って飲んでみてわっ、
めんどくさい。もうさ、選択肢がほぼなかったスコットランドはさ、やっぱ
楽だったの。な
んだろう、選択肢って多ければ多いほどいいっていうのは間違ってますからね。
間違ってるもん。だからさ、いいやつが残るのが一番いいと思う。なんつうの、少数で、うん。
いやでもそれでさ、結局我々の求めてる素朴なやつが淘汰されたら悲しいじゃん。
うん、なるほどね。
だから僕はなんかまあいいやつとかじゃなくて、何にでも応用の効く、薄めたきゃ薄めればいいし。
うんうん、
もう何か料理に使いたかったら使えるしみたいな、そのなんだろう、その後の分岐が多い状態のやつをまず置いてほしいわけ、うん、
スーパー平均点みたいなやつ、
もう熱々のやつ布でこした状態、あれから手を加えてませんっていう、あの状態の豆乳がまずスタンダードとしてあって、まああとはなんか何でもいいんだけど、とにかくそれだけは置いててほしい。
まあでもそうだよね、その薄いのが好きな人もいるだろうしね。そうそう、それはそうだよね。
水で薄め
てる。私のむしろわがままやったな。
まあね、まああとはその文句言ってたら、あ、じゃ あ, 絞って作ってくださいって言われるからね、多分。
嫌ですってね。
で、そうだから にがりもあと大事じゃん、固めるにあたって。
にがりはもうあれ入れてたからね、なんだっけ、あの
エプソムソルト。
エプソムソルト、あのあれですよ、お風呂に入れる。
そうそう、
なんていうのあれ、なんていうんだっけ、バスソルト
か。バスソルトのなんかそれも味とかないやつ、なんつうの、ただのソルト、
プレーンね。
そう、プレーンの
バスソルトね。
もちろん、ね、そのラベンダーの香りとかあったらちょっとまずくなっちゃうから。まあまあまあ、
いやわかんない、豆腐と相性いいかもしれない。
まあ確かにね、
やったことないから、
うん、まあわかりませんけど、うん、あのそのバスソルトのエプソムソルトで、そうそ
う、バスソルトがにがりと同性、
そうないけるんですよ。だからスコットランド時代にさ、病院の隣にあるなんか
薬局のね、
そうそう、薬局でここにあるぞとか言って、
そう、イギリス的ツルハみたいなやつ、
うん、そうそう、あ、買ってましたよ、ね、
買ってたね、
うん、もう食品ですらない
いやー、それあと何作った、まあ納豆とか豆類でいくと、
そうだ、
納豆でしょ、
まあ、納豆は若干ちょっと楽してというか、うん、もちろん納豆菌を野外から採取してくるみたいなところから本当はやるべきなのかもしれないけど、ハードコア
チートしてね、納豆から納豆を作るっていうね、納豆で増殖する。まあもう結構なんつうの、その在外邦人ってよく言われる言い方、私たちみたいな海外に住んでる邦人、在外邦人が試したであろう手作り系のものは大体作ってる、ね、多分。
そうだね、まあ納豆は結構楽だから、ね、
うん、あと味噌でしょ。
味噌はね、在外の日本人みんなが作るかって言ったらそんな気はしないけど、
味噌は結構日本の人がねちゃんと作るよね。うちの親とかはもう、まあ、多分もう何十年も、
うん、家で、ね、
自分で作ってる気がする。
味噌はね面白いっすよね。
味噌はさ、まあその楽しみがあるよね、
うん、
なんだろう、こうちょっと長い期間待たなきゃいけないからさ、どうなってるかなって、
うん、
今年こっち来て2回目
?3 回目 ?2 回目じゃん。
2回目か。作ったけど、今年の美味しくできたね。
いや、めっちゃ美味しいね。
ね。よかった。
あれさ、麹はどこでゲットしたんだっけ？
麹はアジアスーパーで買った。
アジアスーパーに売ってんのか。
うん。
あ、それはいいっすよね。もう完全に味噌作れる。
うちらの町には売ってないから取り寄せたけど、
取り寄せて。
でも、それで作った。だからちょっと今度余ったやつで、醤油麹とか。
うん。
麹いいよね。
麹はでかい、
美味しい、なんかもう、うん、 下味として素晴らしい、うん、あと何、
あとなんだろうね、
あ、たらこ、
あ、からし明太子、
からし明太子とか、まあ、たらことか、すじことか、ね、そこら辺はもう作ったね、
うん、
自分たちがそれ釣って、その卵を取ったりとかは、まあ、釣りがね、許可されてないからできないけど、たまたまこう魚屋さんとかで売ってた卵を持って帰ってきて、つけてね、うん、
まあ、ドイツの話じゃないですけどね、これ
全部これスコットランドの話だね、
うん、
ドイツ来てからさ、やってるもんってなんだろう、まあ納豆味噌ぐらいか今、
うん、その魚卵系は少なくともその自作したのはないじゃん、
ないね、
スコットランドはその地元の本当スーパーにもうむちゃくちゃでっかいなんかタラのコットローとかって売ってて、タラの、
いや、なんかさ、あれもさ別にさ定期とかじゃなくさ突然売ってるんだよね、なんか、
いや多分、
よく見たらこれ、あ、卵じゃんって言って、
うん、まあ、たまたま取れて捨てるのも忍びないから、うん、とりあえず陳列させるんじゃないですか、
いやでもさ出してくれるのありがたいよね、なんか捨て、うん、多分ドイツの魚たちってみんなさお腹なく売られてさ、まあ、イギリスもそうだけど結構、うん、で多分捨てられちゃってるじゃん、それをさ、
うん、
あえてスコットランドでさ買う人がいるのかもわからないけどとりあえず置いといてくれるっていうのがさ、
結構その、まあ、卵といえね、多分腹綿系が出てくるってことは、
うん、
かなり鮮度いい状態で届かないと無理じゃん、だから
本当地元の
近くでね、地元でタラが取れるっていう状況だったからあったんだと思う、
立派なさ30センチぐらいのね、うん、
超巨大なタラコだって
ね、
やべえこれ超でけえ、なんか重油
じゃんって言ってね、お兄さんにこれちょうだいって言って、うん、
1500円くらいでなんか売ってて、
うん、
でこれくれって言ったら、おお、これどうやってくれどうやって食うつもりだおめえらみたいな、
塩でつけるんだよって言ったら、
うん、
塩でピックルだって、ええー、
それで
ご飯と食べるんだよっ て, んよって、ね、なんだそれはみたいな、
むちゃくちゃスコットランドのおっちゃん興味持ってたよね、
うん
うん、でだからタラコが手に入ったんで塩漬けにもしたり、あとね、いろいろからし明太子っぽく柚子とかいろいろな柑橘のなんか粉とか入れて、うんうん、ちょっとからし明太子挑戦したりとか、
いやさ、それこそその当時住んでた家のさ上に住んでたアメリカ人の、まあ、今友達の子だけどが、うん、めちゃくちゃジョンがね、ジョンも超日本食っていうか、まあ魚、本当寿司とかで、寿司に限らず普通にウニとか、まあ、ウニも寿司なんていうの、生魚とか大好きで、うん、タラコとかも食べちゃうような珍しいアメリカ人っていうか、うん、人で、結構ね、やっぱ魚卵とかさ臭みあるじゃん、 タラコなんて、うん、結構苦手な人多いけどバクバク食べちゃう大好きなジョン君は、それをだからね作って持ってくと、どうやってやるのみたいな、
うん、作って持ってくのもそうだしさ、まずジョンがなんか
手に入れたね、
あのネットでさやたらなんか魚をまず仕入れてきてて、なんか冷凍のやつとか、ま
あ、ジョンはねむちゃくちゃ金持ちの家の子で、そう
そう、むっちゃ高いのにすごいウニとかすごい仕入れてきたのを、
そうそう、
あの手に入ったけど食い方が分かんねえから手伝ってくれって言って、それでね、そこでだからタラコ、スジコとか結構作ったり、
いやマジジョンのおかげでさ、なんかすっごい豪勢な海鮮丼食べたりしてたよ、ね、なんかいらなくなった端数のものたちとかを もらってきて、なんかウニ、ブリ、カニ、なんつうのもイクラとか乗った、
うん、食べたね、
ホタテとか素晴らしい海鮮丼を、う
ん、あのなんか彼が彼 その海鮮とかにかけるパッションがやばすぎてさ、だってあの人モロッコに旅行に行ってたじゃん、
うん、
モロッコに何するかってウニ食いに行くだけだから、
ね、でもさいいよね、ちゃんとさ自分で潜って取ったりするじゃん、
う
ん、
彼、そうそう、モロッコ行ったらいろいろやることありそうなのに、もう海岸の町にずっといて毎日素潜りしてウニを取って食うんだみたいなこと言ってて、
そうそう家の前にさなんかでっかい冷凍車みたいなと思ってさあれパッて見たらジョンいるなと思って、何してんのって言ったら、いや今俺の頼んだ魚たちが届いたんだって、もうなんか、
うん、
でっかいさ90センチ四方の段ボールにさ3箱ぐらいの、
うん、
とか海鮮丼、海鮮物が届いてさ、
ね、
いやすごいよね彼は、もうあそこまでこうなんつうの、うん、コアな 生魚ファンの日本人じゃない人、
うん、
初めて見た、
うん、だからもう彼にとってはさ、なんだろう、まあ、それなりに一応魚とかさばけたり魚の知識ある日本人夫婦がなんか隣に引っ越してくるっていう、なんかもうありえないくらいの奇跡みたいな幸運が多分起きて、うわーマジかって言ってもうむちゃくちゃ楽しそうに毎日今日はどの魚があるよって LINE してきたよね。
いいやつだよね、
うん、
まあ、なんか他にもねすき焼きとかね、普通にお肉とかも好きだよね、
うん、
懐かしい。
いや
そんな感じじゃない、
いろいろ作ったっていう話ね。なんかもっと作ってた気がするけど、うん、まあ今度思い出したらまた言うか。
これからなんか作ってみたいものとかある？
これからね、
こっちでなかなか手に入らないけど、
あそれだったら、
うん、
なんだろうね、
何があるかな。
あこの前スルメを作って、
あそうだね、して、うんうん、
か前その話したかもしれないけど、一家に日本人なら一家に一つあるあの青いさ、青い網のカゴ、
はいはい、
あ、じゃあ、あれあるって話したよ確か最初
の。そうだね、なんか結構大きいイカが買えてスーパーで、このまま食べる分と、あとちょっと細いよって言って、
うん、
なんつうの、まあ、スルメイカか分かんないけど、スルメになった、
ね。スルメになった。
欲しいかな、
うん。あとね、あ、なんかその、あの、この前言ったかもしれないけどさ、うん、実は僕よく聞いてるポッドキャストで、魚食系ポッドキャストっていうのがあってね、うんうんうん、魚食系ポッドキャストなんだっけ、あの、とにかくカニ兵くんっていうのと、うんうん、あとタコのマークのタコさ
ん
が2人でやってる、
うんう
ん、あのいろんなお魚を美味しく食べようとか魚の知識を広めようっていう感じのポッドキャストで、
うんうん、
まあまあ僕もともと個人的に友達だったりするんだけど、まあ、そのカニ兵くんがなんかむちゃくちゃ魚の知識あって、
うん、
いろんなもうあの魚の調理法とかこうやって保存したらいいとか結構そのポッドキャストで教えてくれるんですけど、なんか今度ドイツに売ってる食ったことない買ったこともない魚、
うん、
まあ鯉とか結構売ってるじゃん、どうやって食べるのがいいのかよく分かんない
じゃん。あ、なるほどね。
そういうのをちょっとまあ買って、まあこっちまず試してみてもいいし、試してみて、
なんつうの、じゃあ渡るが言ってるのはこっちで買えない日本のものを作るんじゃなくて、こっちで買える食材を使って日本ではあんまり馴染みのないものを作ってみたいって
ことね。作ってみたいんだけど、まあでも日本人の舌にも合う美味しい、まあ、和のテイストの、
和食っぽくするってことね。
まあでも何確かに和食じゃなくてもいいか、とにかく美味しく食べてみたいけど、どう調理するのが、
いや和食でもいいんじゃない、なんか多分鯉料理のこっち版は多分いろいろ、いや鯉で思い出しちゃったな、ちょっともうなんかこれあんまり聞きたい聞きたい話じゃないかもしれないけどさ、なんか私のそのスコットランド時代のまあ友達と言っていいのかな、もはや、まあ、人がポーランド出身、
うん、
で彼女がそのか恋の話をしてて、いやで、いや恋って言えばさ証拠で、いや実家をいつも思い出すんだよねって言って、そうなんだって言って、あんま恋って日本食べないから、どうやって食べんのって聞いたら、まずね生きた恋をそうだね12月入る頃かな買うのねって言って、へーっつって、どうすんのその生きてんのっつって、うん、鯉って結構意外に大きくて、でヨーロッパの鯉って面白い形してるの、ちょっと太くない、なんかこう、
まあなんかあんまその日本のいわゆる錦鯉
みたいな、錦鯉みたいな感じ、長くて筒みたいなっていうよりはこうちょっと幅も 腹側から背中側も結構大きくて、全体的にずんぐりむっくりしてる、
うん、ずんぐりむっくりしてる、
そうで、どうすんのって聞いたら、あの風呂場の風呂に水張ってそこで飼うのって、えっ、飼う
鯉をまずね、買ってき、まず12月の頭に買ってきた鯉をとりあえず飼っとく、
飼っとく、
はい、
うーんっつって、
うん、
それいつ食べんのと、
うん、
そもそも食べるのか、そもそもそのペットとして飼うのかよく分かんないと、うん、思いながらもとりあえず聞いてたら、まあ、クリスマスに鯉は食べるものらしいのね、
うん
うん、特に東ヨーロッパには多いのかな、だから、ね、ポーランドとか、まあ、あと東ドイツとか、
うん、
まあ、そっちの方ね。で、それは、まあ、鯉は結局はクリスマスのごちそ
うん、
なんだけれども、なぜかよくわかんない。やっぱりその近すぎるとあれなのかな、やっぱそんなにその需要と供給が間に合わなくなっちゃうのかな。
いやそうでしょ、
あまりにね。だからまあ先々に買っとくんだと思うんだけど、うん、まさかね、その24日に食べ、5日に食べるために生きた鯉を12月頭に買って育てるっていうか、なんつうの、生かしておく、
まあまあ育っまあ、
フレッシュにしておく、
うん、まあ、一応育っていると思いますけどね、うん、魚なんで。
その間さ、私もいろいろ分かんなかったんだけどさ、例えばさ、結構こっちってさ、バス車は一緒になってるじゃない。
バス車、
バス、あのバスオケと、
ああ風呂の
オケと、
オケと
シャワーが一緒になってて、うん、風呂オケに入ってシャワーを浴びて体を洗ったりするじゃん、
うん、
なんつうの、日本みたくさ洗い場がないっていうの。
ああ分かった分かった、はいはいはい、
そうそうそう、だからさ、
だから
鯉がいる間、
鯉が足元泳いで水張ってる風呂でシャワー浴びるのか、
いろいろな疑問がさ頭を巡ったけど、もうなんか想像したことを口に出すことが怖すぎて、
うん、
聞けなかった、
ね、あ、そう、質問しなかった、
うん、
明らかに不思議だもん、
明らかに不思議じゃん、
その間風呂どうしてるんだ。
いや、まあリッチな家だったらさ、シャワー室が別についてるところもあるじゃん。
まあね、
なんつうの、
でもそれどの家庭もそうってわけじゃないじゃん、
うん、
普通はもう風呂桶があって、その上でなんかシャワー浴びる人、
そうだよね、
ご家庭が東ヨーロッパで多いんじゃないかと思うんですけどね、うん、その間鯉が足元泳いでる状態でね、まあ、湯船には浸からないとしても、
いやもうマジでね、
どうせ冷たいし、
それもそうだしさ、
っていうかだってシャワー浴びたら溢れちゃうよね、
ピチャピチャピチャピチャ聞こえるわけでしょ、常に風呂場から、
風呂場からね、
その1ヶ月弱
結構濃いって、だってピチャピチャパクパクうるさいもんね、
だしさ跳ねるじゃん、
うん、
魚って、
うん、確かに
ビチビチビチみたいな、
そうだよね、
もうで聞いたら別に一家に1匹とかではないわけよ、うん、なんつうの、大きい大家族だったらさ、
あ、2匹3匹
足りないわけじゃないですか、
もちろん
3匹までいくか分かんないけれども、
うん、
もうちょっと、もうちょっと怖くなっちゃって、
うん、どう、確かにね、まあ風呂ぐらい入んなくてもいいんじゃないですか、3週間ぐらい
でもさ、その話聞いたのが4年前ぐらいなんだけど、うん、それからさ、まああんまりスコットランドでは鯉売ってないわけよ、やっぱり
売ってなかった、
ね、あんまりそのイギリス文化じゃないから、
うん、
ドイツにね、その2年前に来た時に、そのクリスマス11月末ぐらいに魚屋で鯉がバンと売ってて、あっと思って、もうなんか息を飲んでしまった、本当
にね、あ、これが噂に聞いてた鯉か、
まあ、その鯉たちはちょっともう死んで
る、ね、死んでるよね、生きた鯉はまだ見たことない、
そう、思わず写真を撮って彼女に送ってしまったけど、
うん、
いたよっつって、
うん、喜んでた、
そうこれみたいな、
これ
でもこれ死んでるでしょ、死んでみたいな、
あポーリッシュ的にはそうそうそう、死んでるのがちょっとこう、
うん、
ダメな感じだよね、きっと、
もうね、それ以来ちょっと結構ね、12月の魚屋はね、なかなか私的にはショッキング。
じゃあうちらさ、今年のクリスマス鯉の料理食べべきなんじゃない、いここまで行ったら
やるか、ついにね、
まあその生きた鯉がないんで、残念ながら風呂で飼うっていう、うん、あの必要なプロセス踏めないから、本当の意味でのポーリッシュ料理にはならないかもしれないけど、
ね、結構ね、一回まず見てほしい、そのなんかよく西洋にいるその鯉の、マジでね、でかいんだよね、本当に
でかいし、なんかフォルムも違うし、日本のいうところの鯉ではないよ、
色味も結構ちょっとこう、なんつうの、本当に川とか沼にいそうな色、
うん、がぬるぬるあれ鱗あった、鱗あるか、でも
あるとは思うけど、
すごいさ、陳列
トゥルンと、
ね、トゥルトゥルした雰囲気あるよね、
うん、なんとも言えないね、
見てみよう、
でもうすぐシーズンじゃない、それこそ、まあ、あと1ヶ月しないぐらいで出てきそう、うん、
そうだね、最近増えてきたよ多分、
うん、ちょっとなんか今、
いやでもさ、
まあいいか、
ここのそのポーランドからほど遠いコンスタンツですらあんだけ売ってんだから、
うん、
結構ドイツ人も食べるんじゃないの、
だってさ、もうさ、その時期になると毎日置いてあるもんね、鯉ね、ほぼ、
うん、じゃあ今度それも、あの誰か同僚とか友達に聞いてみようじゃんか、
そうだね、
鯉食べるって
聞いてみよう、
うん、僕のドイツ人の同僚なんか魚嫌いな人ばっかりだから、
あんまり、そうなんだよね、なんかドイツの人
じゃあ誰に聞けばいいか分かんないけど、うん、
もちろん北の方のほら海側の出身の人なら食べんじゃない、
ね、逆にでも海側の人はさ、ニシンとかさ、もっと海の幸食べるから、鯉なんて食わないでしょみたいな、結構そのいや海でしょみたいな感じの人いるかもしれない、
私別に川魚も好きだし、
うん、
なんつうんだろう、湖でどっかで取れるような、まあ、淡水魚も普通に食べるし好きなんだけど、鯉にだけはまだちゃんと手を出したことがない気がする、
うん、 恋はね、なんか洗いで食うっていう言葉だけ知ってるけど、うん、食べたことはあんまない気がする、
うん
うん、
じゃあちょっとじゃあ恋挑戦してみよう。
恋、恋挑戦してみるんで、挑戦してみたらあのカニヘイさんにこれで合ってるかと、
うん、
ちょっと聞いてみるんで。
あれじゃん、なんかちょっとさ、こう火鍋っぽいのに入れたら美味しそうじゃない。
あー、火鍋ね、確かに。
なんつーの、こうちょっとこう味のか辛みが
恋の個性とか味とかを全て消して、中国4000年のもうスパイスで
追いかぶせ、うん、なんかさ、こう鍋とかの方がこうふわっと食べられそうじゃん。
あ、まあ鍋は悪くないじゃないですか。なんつーの、うん、絶対、絶対いけそう鍋だ。あ、じゃあ火鍋でいいよ。
火鍋にしよう。
今年のクリスマスは恋の火鍋。
いいね。
いいね。
うん、
美味しそう。
と日本酒か。
そうだね。
買って。
そうしましょう。
はい。
はい、じゃあ、
まあ、じゃあまあそんなところでしょうかね。あ、そうだ。前回言わなかったけどさ、前回うちら第10回だったんだよね。
ああ、そうだね。
うん、で今回が
ってことは、11回。
11回。
うん、
なんかあんまり2桁まで行くかなと思ってたけど、
うん、
なんだかんだ毎週ちゃんと
3桁行くかなと思って、
3桁
あのエピソード001から始めてるんで、 3桁分用意されてるから、あのマスは、
うん、ってことは999まで行けるんだね。
999行ったらその後こうバグって
00なのかな、
うん、あの旋回問題っていうのが発生すると思うけど。
なるほどね、
うん、それまではなんとか大丈夫。
じゃあ999回を目指して。
そうだね、もちろん。
だから999週ってことだね。
そうだね、
何年、999週って何年。
あの1年が大体50だとしたら、あ、でもそんなもん、
1000割る50、20年
やばくない、これ。
やばいね。
あの、わかんないですけど、連続ドラマはどうなるんですか。20、あの
999回、いや20年やったらもう彼はどうなっちゃうんでしょうか、うん、ベジタブルキング。
いや、まあさすがにやるとしても別のシリーズとか、
うん、まあそうだね。
ねえ、いくらなんでも。
なんかドラゴンボールみたいな、こう3世代にわたるとか。
ああ、なるほどね。あ、そっちで、うん、確かにそういうノリでの伸びるかもしれないし。
わかんない。
こう全く別の作品になるかもしれないし。
20年はやばいね。自分たちもこう。
うん、まあでも20年でカンストしちゃうんだったら、ちょっとその先もやっぱ考えていかないと。
うん。
ね、
まだこういう媒体はあるのか。
いや、あんじゃないですか、これだって。
まあ、あってほしいよね。
割とその音だけって結構なんだろう、プリミティブじゃん。
うん、
ね、だから蓄音機の時代からさ、やっぱ音だけのメディアってずっとこうあって廃れてないし、ちょっとその倍なんだろう、信号は進化しても音だけっていう概念はやっぱ残るんじゃないかな。
うん。
うん、
可能性はありそう。
うん。だから大丈夫ですよ、20年後も、うん、
じゃあ20年後に乾杯、
はい、早くない、たもう10回行ったとかでさ、ね、早すぎるでしょ。
じゃあ分かった、じゃあ次はまず20回を目指そう。
そうそうそう、それいいですね、うん、
はい、
じゃあ、
はい、じゃあ今日もスランチェー。